地巡節償いの季節が始まりました。4日前の灰の水曜日には地巡節を意識するために大祭小祭という断食を実施して救いの季節を体に感じさせました。断食はどのように実行されたでしょうか。中田神父は水曜日、本来は休日です。しかし先週灰の水曜日は前からお願いされていた1時間の講話のため休日返上でした。3月20日に助祭助会を予定している新学生の準備黙想会のための講話でした。長崎教区で将来働くこの新学生に司祭32年間の中でこんな喜び、こんな苦しみがあったという体験談を、まあ、分かち合ってくださいと前もって熊川神父様に言われてましたので、まあ、そういう話をしました。休日を返上したことはもうすでに犠牲だなと思ってますが、断食の務めも可能な範囲で果たしました。一日の食事をおよそ半分に減らす大祭の務めは18歳から59歳までです。もう私は前もって言っておきたいです。60歳還暦を迎えたら大祭の務めの義務から解かれますので、たとえ叙任司祭が灰の水曜日に腹が減って死にそうな顔をしていてもお構いなしに朝昼晩食べようと思っております。さてこれからの四旬節、どのように各自の償い犠牲の技を果たしていけばよいのでしょうか。第一主日の福音朗読を参考にしたいです。荒れ野での40日間天使たちが仕えていた、これが四旬節の過ごし方のヒントだと思います。一方でこの40日間サタンも登場しています。40日間イエスが誘惑と戦ったことを、まあ、実写版にするためにサタンと天使が描かれているのだと思いますが、サタンもイエスのすぐそばまで近づいてくる。これは改めて考えさせられました。誘惑する者、悪もイエスに近づいてくる、近づくことができる。イエスの働きを妨害し失敗させる誘惑が近づくことができるのであれば、なおさら人間が正しく生きようとするとき、それを妨害し失敗させようとする誘惑も私たちに近づくことができるわけです。天使もイエスのそばで仕えています。イエスのそばで仕える、このために40日過ごすことが私たちにできる償い犠牲と言えるかもしれません。例えば365日続けることは難しいけれども、この四旬節の期間だけは実行してみよう、期間を決めて何かこう自分の決意を実行してみようと 四旬節イエスのそばで、そば近くで仕えてみよう、そういう心がけ、そういう過ごし方が私たちのこの新しい償いではないか、新しい犠牲の形ではないかと思います。40日間だったら続けられるかな、そういうことがないでしょうか。祈ること、何かを断ち切ること、まあ、もっと生々しいことを言うと、献金を40日間は少し多めに出してみようとか、後回しにしていた教会のことをこの期間だけは最優先で果たしていこうとか、何かイエスのそば近くで使えるそういう材料があるはずです。私たちがイエスのそば近くでお仕えしようとするとき、実はサタンもその志を諦めさせよう、良い機会を台無しにしてやろう、そうやって近くで待ち構えているでしょう。あなたの良い心がけを食い物にしようと、野獣も一緒にいるかもしれません。イエスのそばで使えるこの尊い犠牲の技が無駄にならないように、今日のミサの中で助けを願っていくことにいたしましょう。